厳しい暑さが毎日続いております。先日九州では危険なほどの雨の降り方がなされて、多くの方々の命や生活が脅かされました。今また東北地方では連日警戒すべき雨の降り方が続いております。私たちの住んでいるこの地域はというと、危険な暑さが連日続いております。神様の守りのうちに私たちの毎日の生活がなされますように、そのことを祈るばかりであります。今朝のこのテキストに選びましたガラテヤの信徒への手紙が書き送られました。ガラテヤという地域は小アジア地方と呼ばれた地域、今のトルコの内陸部に位置するかなり広い地域を指す呼び名でありました。使徒言行録の中などに出てくるアンティオキアとかイコニウムとかリストラといった地域がこのガラテヤの方面にありました。パウロは彼によって行われた3回の伝道旅行に際して、その度にガラテヤを訪問し、そこに主を信じる人々の群れである教会を設立いたしました。この手紙にしばしば出てまいりますように、教会のメンバーを占めていた中心的な人々はユダヤ人ではなくて異邦人のキリスト者であったというふうに思われます。使徒言行録15章には当時の エルサレムにあった教会の人々、エルサレム教団の使徒たちを中心としたグループが宣教をしていくにあたって、特に異邦人の地域に向かって宣教していくにあたって、さまざまなことが話し合われ、そしてその内容についてが確認をされている、そうしたことが書かれてあります。この原稿録15章の中での会議はエルサレム会議とか使徒会議というふうに呼ばれていますが、キリスト者が特にユダヤ教の信仰や立法の影響のもとにない異邦人に対して教会がどのように接していくのか、特にそこでは教会が示したかなり寛容な立法への態度というものが書かれています。ユダヤ人キリスト者が中心であったエルサレム教会の人たちからすれば、立法の教えに忠実に生きなければいけないというふうな、立法にかなり傾斜した信仰の理解が見られたと思いますが、このエルサレム会議の中では異邦人に対しての配慮や寛容さというものを持って宣教がなされなければいけないということが語られています。立法の細かな決め事の一切合切を守る必要はないということをエルサレムの教会の人たちは示しました。それは例えば偶像に捧げたものを避けること、つまりこれは偶像の神に捧げた供え物を口にしないことや、偶像の神を礼拝しないこと、そういうことを指していると思われます。 2番目にはこれは守ってほしいということの一つとして動物の血と締め殺した動物の肉を避けること、これを掲げております。このことは旧約聖書の律法の書であるレビ記の3章のところなどでも命じられている通りであります。動物の血というのは祭壇に注いで、そしてそれを焼き尽くす、そういうふうなことをしなければいけないということが決められていたからです。そして3番目として、みだらな行いを避ける、まあ、これはキリスト者のみならず、まあ、普通の感覚を持って世の中を生きている人であれば当たり前にそうしたことはあまりよろしくないことであるというふうな認識を持つわけでありますが、エルサレム教会がこのエルサレムの会議で示した項目はたった3つ、この3つだけだったんです。この事柄を慎めばとりあえずはよろしいというふうな指示を異邦人の教会の人たちに向かって出していきました。でガラテアの教会の中心を占めていたのはユダヤ人ではない、いわゆる異邦人のキリスト者であったわけですが、そうした人たちにモーセの律法とか救いの契約の十戒を守らせるべきかどうか、まあ、このガラテアの信徒への手紙の主たるところというか主題の部分はそこのところだと思います。議論の中心は特に割礼を受けるかどうか、そのことについてのこと、おそらく教会の人々からの質問状のようなものをパウロが受け取って、それに対して応答というか答えを示したのがこの手紙ではないかというふうに言われているわけです。パウロ自身はもちろんこの問いに関してガラテヤの信徒への手紙の2章の21節のところではっきりと否定をしております。律法に従って生きる、そのことのゆえに割礼を受けるべきか、それに対してパウロは私は神の恵みを無にはしません、もし人が律法のおかげで義とされる、すなわち救われるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。はっきりとそれは必要ないと彼は語っているわけです。パウロはガラテヤの教会の人々に信仰に基づいた交わりの大切さと、その交わりの中に働く主イエスの恵みということを語っております。彼にとって主イエスに従って生きる歩みとは、自分自身が生きることを通じて神様の御心を求め続け、主イエスが喜んでくださる良き技に励んで生きていくということを意味していました。伝道を行うことについても彼はそのことが自分の喜びであると告白をしていますが、同時にそれは世の中の苦しみや痛みを自ら引き受けていくということでもありました。神の御心を自らの心として生きること、それは主イエスが世にあって貫かれた神様の求めの御心にふさわしい生き方でもあったわけです。パウロの活動の初期に書かれたとされているこのガラテヤの信徒への手紙には、彼の信仰理解とともにパウロの宣教にあたっての戦いや苦闘というものをその文章を通して伺い知ることができます。彼が宣教の対象としていたのは当時のユダヤ教の街道に集うユダヤ系住民、ユダヤ教徒に改宗をした異邦人、あるいはユダヤ教とは関わりのない異邦人と呼ばれる人々でありました。聖書の言葉や預言者、信仰者たちによって伝承された神の救いを待ち望んでいた ユダヤ人たちへの接近は、宣教を行っていく上ではある意味では近道であったと言えます。当時のユダヤの周辺社会には、そうした離散したユダヤ人たちが数多く存在をし、その人たちが共同体を作って暮らしをしていました。他の人たちとはあまり積極的に接触してはいけないとか、ユダヤ教の教えを守って律法の中に生きる、そのことを無念として生活をしなさいということを、各地に置かれていたユダヤ教の街道に集うその離散したユダヤ系の住民たちは守って生きていたわけです。ですから聖書の言葉や預言者の言葉を伝え、救いのことに関して話すことは、そうした背景を持っている人にとっては非常にすんなり受け入れられることであったので、それは近道であると考えられるわけです。しかしユダヤ教徒たちは生まれてからずっと先祖の言い伝えた聖書の教えと神の御心を実践していくために、ユダヤ教の律法や戒律、教えというものに忠実に生きておりました。そうした人々にパウロは聖書の解き明かしを行っていったわけです。パウロは旧約が示す神の救いの言葉の確かさ、その約束の確かさに立ち、預言者が伝承してきた神の救い主メシアはイエス・キリストというお方であるということを証明しようとしたわけです。生粋のユダヤ教徒として生きて、律法の実行によって神の救いを受けられる、神によって義とされていくと信じていたパウロは、キリスト者の迫害の最中に復活の主イエスによって新しい命に召し出され、信仰の命を受け、それまでとは全く違った生き方、キリストを信じてキリストに従う生涯を歩むことになっていきました。彼は異邦の地にあって、自分が出会ったユダヤ教徒あるいは異教徒の人々にキリストの救いを述べるにあたって、ユダヤ教徒には従来の信仰の希望が今や実現をしたんだということを宣言をし、律法の実行によらず神の恵みと憐れみによって与えられる信仰の命、イエス・キリストを私たちの救い主あるいは主であると信じる信仰によって神の救いに預かるものとされていくのだと述べていきました。ここには大きな価値観の転換と信仰的な飛躍のようなものが必要となってきました。そのように信仰を受け入れることの難しさというものがそこにはあったからです。律法が命よりも大切であると信じてきた人々に対して、律法に勝る大きな救いの招きがあるということをパウロは聖書の言葉を通じて解き明かしをし弁明をしました。自分の考えや信仰の中身を伝えるために他の人と懸命に議論し納得が得られるまで語る、信仰や霊的な領域において働く神の霊の技を語り、主イエスの御心が私たちを支え私たちの生きることの一切に関わっている、そのことを述べていきました。律法の要求が自分自身の生き方や信仰の中身が問われているという、そこのところまで深く突っ込んで考えることはなく、形式的にとりあえず律法の教えを守ろうとか、律法の実行によって報いのように神様からそのご褒美のように救いが与えられる、人間の期待するところに従って神の御心は現れるのだと理解をしていた人たちにとって、律法の教えを 否定するあるいは神を冒涜するというふうにパウロの言葉は受け止められていきました。それほどまでにユダヤ人にとっては律法の教えというものが自分の肉や血のように身近で大切なものであったわけです。一方ユダヤ人以外の異邦人へのキリスト教の伝道にもかなり多くの問題点がありました。ユダヤ教徒のように律法に固執することがなかった彼らは聖書の述べる神の救いや主の福音の言葉に心を開いていきました。これは良かったわけです。しかし当時のローマ帝国のさまざまな影響のもとにあった彼らは多様な知識や価値観の中で生活をし他の人々との関わりにおいても大胆で寛容な部分を持ちながらも奔放で芳醇な生活というものを無意識のうちに肯定し周囲に存在した偶像の神々を何の疑問もなく信じていくというふうな感性を持ち合わせていました。多様であることが大切な価値に目を向けることを妨げ時に見誤っていくことにもつながっていったわけです。パウロ自身も異邦人が備えていた道徳観念や芳醇な振る舞い多神教への関わりなどそのことには手を焼いて心を痛めることが多かっただろうというふうに思います。今朝のこの聖書の箇所でパウロは私たちが無意識のうちに行ってしまう罪の状態について述べています。この言葉はこの罪が指し示すこの言葉は脱線するとか逸脱するとかそうした意味合いの言葉であると言います。そうした状態にある人に対して聖霊の導きのうちにあるつまり霊の指示に従うものであるあなたは柔和な心でその人を正しい道に帰らせるべきなのだと勧められています。それとともに自分自身もそうした罪逸脱に陥ることがないように自分をよく吟味すべきだと語られています。ここでパウロは私たちの信仰の課題として他者の重荷を担うことを勧めております。霊的な優しさとか柔和とか霊の働きの成果によって自分の友を助け立ち返らせていくことそれは可能であるとパウロは考えました。そして罪にではなく罪に導いていく誘惑に陥らないようにしなければいけないんだと述べられています。そこでパウロは自分の兄弟の重荷が各自の担うべき課題であるあるいはそれが各自の重荷負うべき重荷となっていくのだと語っています。ここで述べられている配慮や愛情は信仰を共にしていく者同士の交わりの一つの側面を表していると思われます。パウロは第一コリントの12章27節で述べています。あなた方はキリストの体でありまた一人一人はその部分です。つまり私たちキリスト者それぞれは信仰の共同体である教会に連なる主の体の一部体を作っている形作っている主体のそれぞれが一部であるとパウロは言うわけです。それは一つの霊において一つの体を構成していくようなものであるとパウロは教会のことを捉えています。キリスト者同士が互いに重荷を負い合うことが私たちに命じられたキリストの愛と奉仕というキリストの律法を全うしていくことに通じていくことだとパウロは述べます。彼はおそらく モーセの律法が人に課していた重荷というものと、キリストが私たちに与えてくださる律法、キリストの律法というものを比較してこのように語っているものと思われます。キリストに習う生き方を志す私たちキリスト者は、他の人の重荷を担い、他者を自分のように愛する歩みを全うしていくということが要求をされているからです。信仰が他者との関わりを導き、また信仰が神の前に私たちを義としていくという思いを主にあって私たちは確かなものとしていきます。その意味で五節の部分で彼が述べている命名の重荷を負うべきだということと、自分の重荷を負うべきだとこの後の部分で書かれているこの言葉は全く矛盾するものではないわけです。二節で彼が言っているこの重荷とは、人を不意に押しつぶしていくようなそういう意味での重荷。五節で述べているこの重荷は、自分が担っていかなければならない課題のような、あるいは自分の持ち物のような荷物のような、そうした重荷のことを指す言葉であるからです。各自は自分自身の弱さ、罪を犯しがちな傾向や肉体の弱さ、限界という重荷を負わなければならないわけです。自分の小ささや弱さを知っている者こそが他者の重荷を負う資格を持つ。これがパウロの信仰理解です。マタイの11章の30節の招きの言葉の中で、主イエスはご自身の首輝きは軽く、ご自身の荷は軽いと述べています。御言葉を教えてもらう者は教える者とともに全てを分かち合うべきだというこのパウロの言葉は、主の教えのみならず全て霊的な意味で神から与えられる良いものを共に分かち合って生きる、そうした霊的な交わりというものを私たちに思い起こさせます。パウロはまた私たち一人一人に自分自身の在り方や信仰の姿というものを謙虚に見つめ直すことを求めています。神の裁きを謙虚に受け止め、決して侮ってはならないことを勧めています。収穫は蒔かれた種と結びついている。誰も私たちは神の前にあって自分を欺くことはできないわけです。パウロは、肉に種をまく者は滅びを刈り取り、肉に霊に種をまく者は霊から永遠の命を刈り取っていくことになると、神の霊が御心にかなった調和した現実を私たちに与えていくことを述べています。その意味で、霊に導かれ、神の霊に根ざした生活へと自分の意思が向けられているもののことを霊にまくものとここでは表現をしております。パウロの勧めの言葉は、私たちに対してそのように一つ一つが配慮を持って、また愛に基づいて語りかけられています。絶えむことなく神の御心を求め、ふさわしき良き技に励んでいこう。神による霊的な喜ばしい収穫の時、救いの時は必ずや備えられている。それに向かって私たちは歩んでいくわけです。主イエスによって招かれた信仰の恵みによって、私たちは信仰の仲間に、私たちの愛する家族に対して、私たちの友や出会う全ての人に対して、喜びを持って良き技を行っていくものとされていく。謙虚に私たちはそのことに気づかされ、自分自身を吟味しながら信仰に立たされ、導かれて毎日の生活に向かっていくものでありたいと思います。パウロが愛に基づいて勧めの言葉を述べているこの箇所の言葉を、私たち一人一人に対して 語りかけられている勧めの言葉として受け止めて、日々の生活をたどってまいりたいと願います。お祈りをお捧げいたします。神様、私たちは時として身勝手な思いに陥り、自分自身の小さな存在を他の人に対して誇り、あなたの御心を見失って生きることの多い自分自身であることを御前に振り返り懺悔をいたします。自分を吟味し、自分に対しては誇ることができても、他者に対しては誇ることができないことを知るべきであると勧めたパウロのこの言葉に謙虚に聞くことができますように、私たちを導いてください。私たちの生きることのさまざまな出来事や私たちが経験する一切をあなたの御心が支え導いてくださっています。私たちは与えられた命と賜物を用いて、あなたにあるあなたの御心にかなった良き技に励むことが求められています。どうか一人一人が自分が与えられているそれぞれの課題や宿題を信仰によって生かされ歩むことを通じて、一つ一つ果たしながら前に進むことができるようにしてください。私たちは小さく弱い存在でありますので、自分の正しさにより、また時に罪の中に陥りそうになる存在でありますが、私たちの主イエスが私たちを正し、私たちと共に重荷を担ってくださることを信じます。その恵みを覚え、あなたの皆を称えます。どうか今日から始まる一週間の旅路があなたの御心を行うものとなりますように、小さな私たちの技の一つ一つがあなたの御心を実現することのために備えられていると信じて進んでいくことができるようにしてください。私たちの健康を支え、心の平安を保ち、あなたから課せられている世の働きに喜びを持って使わされることができるようにしてください。毎日の生活が支えられ、この暑さの中を主と共に進んでいくことができますようにお導きください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安が日々新たに増し加えられますようにしてください。今朝ここに集うことができなかった私たちの友の上にも、どうかそれぞれのところに私たちと同じ恵みと平安が与えられますようにしてください。尽くしません、これらの願いと感謝を、お一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。